山下奈美作。7ページ目、内緒だよ。僕の宝物はスケッチブック。今日僕はその7ページ目に大好きなワニの絵を描いた。ガバッと開けた口に水色のクレヨンでギラギラの歯を並べ、緑色で体を塗って、よし!なかなか強そうなワニだ!僕は大満足でスケッチブックを机の引き出しに大事にしまった。ところが次の日。おかしいなあ。あれはどこに行ったかな?この間7歳の誕生日にスケッチしたばかりのイチゴのバースデーケーキが見当たらない。あれ、ちょっと待て。お前なんだか少し大きくなっていないかい?昨日描いたワニのお腹がちょっぴり膨れているみたい。怪しい。これは怪しいぞ。僕はその日、8ページ目に青い魚の絵を描き、ドキドキしながらスケッチブックを閉じたんだ。次の日、魚はやっぱり消えていた。おい、こら、正直に言うんだ。僕の描いた絵を食べているのはお前だな。ワニは大きく口を開けたまま、知らんぷり。わかってるんだぞ。と大声を出すと、えへへ、ワニが一瞬大きな目玉をギョロリと向いて笑ったように見えた。達也、何を一人で騒いでいるの?台所から母さんの声がする。なんでもない。知られたら大変。とにかくすごいことになっちゃった。僕、スケッチブックの7ページ目にワニを飼っているんだ。食いしん坊なワニに僕はガブリという名前をつけた。毎晩新しい絵を描いて、次の日に何が起こっているか確かめるのが楽しみになった。さあガブリ、これはみかんとバナナだぞ。僕の描いた果物をガブリは早速夜のうちに平らげた。スパゲティなんかどうだろう。赤いクレヨンでスパゲティを描いてみると、これもまた次の日には丸いお皿だけを残して消えている。ケーキと果物とスパゲティを食べたワニなんて、きっと世界でお前だけだぞ。ガブリは、うへへへへ、と笑ったようだ。そして知らないうちに、ガブリはスケッチブックの2ページ目から虹を食べてしまった。緑色のガブリの体は今ではテカテカ、虹色の光を帯びている。いいぞいいぞ、ワニらしいじゃないか。ガブリには友達もできた。5ページ目のリンゴの木から黄色い小鳥が消えたと思ったら、それはいつの間にかガブリの口の中、ギラギラの歯の上で暮らしている。なんだ、お前も案外ユーモアのわかるやつなんだな。えへへへへ。ガブリはぐりぐり目玉だけ動かして、なんだかとても嬉しそう。ガブリが初めて口を聞いたのは、2週間の過ぎた真夜中のことだった。
痛いよー、助けてよー。
机の引き出しから叫ぶその声に、僕はびっくりして飛び起きたんだ。ガブリか?どうした?寝ぼけ真中をギュッギュッとこすって、僕は電気をつけてみた。スケッチブックの7ページ目、ガブリが白目を向いて長い体をねじ曲げている。
お腹が痛いよ。
僕は慌ててスケッチブックをめくって調べた。ガブリ、ゆうべ僕が描いてやった魚をお前全部食べちゃったんだな。僕は台所に駆け下りて救急箱を取ってきた。胃薬の瓶を開け、ガブリの上にオレンジ色のカプセルをばらまいた。飲め飲め、早く早く早く飲むんだよ。ガブリは尻尾までくたっとして、虹色の体が黒っぽくなっている。
そんなんじゃダメってば。僕は絵に描いたワニなんだから。
ああ、なんて世話の焼けるやつなんだ。午前1時に僕はクレヨンを取り出して、胃薬の絵を描かなければならなかった。達也、何かあったのかい?父さんと母さんが2階に上がってくる音がした。 僕はすごい勢いでスケッチブックをしまってベッドの上にダッシュした。おや、お前、救急箱なんか出して具合でも悪いの？達也。ちょっと、ベッドから落ちただけ。僕は顔をしかめて腕をさすってみせた。でも、なんでもないみたい。まあ、達也寝ぼけていたのね。人騒がせだな。さあ、早く寝なさい。ボサボサ頭の父さんと母さんが、やっと下に降りていく。あたりはシーンと静まり、ガブリのうめき声ももう聞こえない。僕はなんだか急におかしくなってきて、机の方を見ながら、ふはは、と笑った。ずいぶん経って闇の中から、恥ずかしそうな声が返ってきた。えへへガブリの世界は狭くてぺちゃんこだから、僕はガブリを楽しませるためにいろんな絵を描いてやる。ビルや家、月や星や雲。ガブリはキラキラの星を気に入って、片っ端から噛み砕いてしまったけれど、花畑を描いてあげた次の日には、うわっ！こりゃすごいや！僕は思わず声を上げた。ガブリは首にピンクや黄色の花を飾って、耳の上にモンシロチョウまで乗っけていたのだ。こうしてガブリと一月を過ごしたある晩のこと。
痛いよー。
再び苦しそうなガブリの声で僕は目を覚ましてしまった。ガブリ、またお腹が痛いのかい？ベッドから飛び降りて引き出しを開け、僕はそうではないことを知った。ガブリの尻尾も手足もぎゅうぎゅうに折れ曲がっている。ガブリはもうとても大きく、スケッチブックの中では生きていけないくらい大きくなっていたのだ。翌朝僕は考え込んだ。ガブリはこのままでは死んでしまう。広い森と空と水、そして仲間のワニが必要だ。でも一体どうしたらガブリを自由にできるだろう。紙に書かれたガブリの体を。僕は学校の図書室からワニ図鑑を借りてきた。毎晩ガブリと並んでベッドに寝そびり、ワニの世界を調べ続けた。アメリカ、オーストラリア、アフリカ大陸。お前はどこが好きかな？鉛筆のお尻でガブリをつついてやると、窮屈そうなガブリの目玉がぐるんと動いて、うへっと笑ったみたいだ。よし！3日が過ぎた夜、僕は決心して、クレヨンを取り出して、スケッチブックの18ページ目に、心を込めて川を描いた。緑の森を流れる、ページをはみ出すほど長い川。うまくいくかはわからない。でもやってみなくちゃ。ガブリが生きていけるように。いいかガブリ、よーく聞け。ガブリと川をかわるがわる覗いて、僕は真剣に言った。これはアフリカのナイル川。今夜ここに飛び込んで川を遡って泳ぐんだ。きっとワニの世界にたどり着く。紙の上とは違うぞ。広くて暑くて雨のどっさり降るジャングルだ。ガブリはじーっとうずくまっていた。黒い目玉から水色のものが一粒落ちて静かに紙に染み込んでいった。本当に気をつけていくんだぞ。元気でな、ガブリ。僕はスケッチブックをバターンと閉じると、机の引き出しに放り込んでベッドに潜った。その晩ガブリはもう泣き叫んだりしなかった。ただ何かがどこかにドプーンと飛び込み、チャプチャプという水音が遠ざかっていくのを僕は夢の中で聞いたような気もする。なんだこりゃ見てみろ、達也。ある朝、テレビのニュースに父さんが大笑い。早く！達也とかやさんを呼んでいる。探検家みたいな服を着ているレポーターがヘリコプターでジャングルの中に降りていた。あれです。近頃ナイル川流域で話題の大ワニです。 川沿いのワニの群れに6メートルもありそうな虹色に光るやつが1匹。ご覧の通り、大ワニは花の首飾りをしています。そして黄色い小鳥とモンシロチョウがなぜか頭に。僕は歯ブラシを加えた口元から笑いの広がってくるのをどうすることもできなかった。テレビカメラがガブリの顔をアップで捉えた。目玉をギョロンと動かしてガブリはちょっぴり照れたみたいだ。えへへへー。おしまい。